STB ラジオ心ラウンジ、おはようございます。北本孝雄です。今朝も聞いてくださっていますか？この時間は本人でもさらに家族でもなかなか分かりにくい心のお悩みについて一緒に考えていく番組、心ラウンジをお送りします。心のお悩みは本当に人それぞれだと思いますが、同じような悩みを持ってらっしゃる方、経験された方は他にも多くいらっしゃいます。そういう方たちと数多く接してきた専門家の方のアドバイスを中心に、未来に向かって前向きな一歩を踏み出せるような情報をできる限りお届けしていきたいと思っています。この後8時15分までぜひ心ラウンジにお付き合いください。それでは今週も心ラウンジのアドバイザーをお迎えしましょう。札幌西区トモメンタルクリニックの高瀬予院長です。おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、先週は不安症の中から社交不安障害について詳しくお話を伺いました。そして今週は強迫性障害について学んでいこうと思いますが、かなり名前がちょっとなんか怖い感じもするんですけど、強迫性障害っていうとどういったものを言うんですか？
強迫性障害はですね、そのご本人がこれはこだわりすぎ、そこまでしなくてもいいって分かっていながらもですね、やめられない行為があるんですよ。例えばですね、手が汚いとなるとね、ずっと手洗いしてる人がいるんです。
ずっとっていうのはどれぐらいですか？
私たちがだいたいね、手洗い長くても多分1分ぐらいだと思いますけど、まあ それがね、10分20分1時間でやっていくんです。
1時間？
そうです。石鹸つけて洗って、石鹸落として拭いて、あ、やっぱり汚い、今のタオルが汚かったっちゃうからもうペンやろう。でまた、じゃあ今回はどうしようって、また軽く拭こう、あ、やっぱ汚い、うん、それをずっと延々と繰り返していきます。
なるほど。まあ、明らかにこうやりすぎって言ったらあれですけど、そういった行為を伴っていくこと。
そうです。ここに分かってるんですよ。そこまでせんでもええのにって、うんうん、これやりすぎや、もうやめよう、でもやめられないんです。
何かその強迫性障害のサインだったり症状というのはあるんでしょうか？
そうですね、本当にね、もう様々なんですよ、強迫性障害というのは、うん、様々ではありますけれども、やはり臨床でやっているとですね、大きく分けて2つあって、1つは強迫観念、頭の中でですね、強迫的にいろんなことを考えてしまう。それがおかしいと分かっていてもですね、頭から振り払う、もうここでストップするということがね、うん、できないんですよ。
脅迫観念。
そうです、うん、そして脅迫観念だけだとですね、よそから見ると、何考えたら分からへんから、まだ分かりにくいんですけど、次はね、脅迫行為っていうのはね、非常に分かりやすいです、はい。先ほどですね、うん、言ってた何十分と手を洗うとか、うん、あとですね、よくあるのはドアをロックしたかどうか、ガチャガチャってやる行為ありますよ、ドアノブをですね。
そうですね、
これはですね、普通はね、2、3回回して、あ、ロックしたな、でこれでいいんですけれども、はい、これを例えば20回、30回、100回、200回、こう確認していきますね、うんうん。これはやはり明らかに脅迫行為になりますよね。
そうなんですね。
そうですね。
今思った素朴な疑問なんですが、
はい、
そういった例えば手洗いを続けている方、はい、鍵をガシャガシャ確認する方、
はい、
その行為をやめる瞬間っていうのは、何かご本人の中で心が動いて、もう大丈夫だってなってやめるんですか？
ですね、これもね、人によって違いますけれども、うん、例えば300回やったらいいとか、でご本人に数えるんですよ、うん、300回になりました、うんうん、はい、やめましょう、うん、でもそれでやめられない人も結構多いんですよ。あ、やっぱり気が済まない、もっと確認しよう、じゃああと100回、もうこれで100回でやめようって自分にね、トレードするんですよ。
そうなんですね、
はい。
でもご自身でもそれがやりすぎだって分かってらっしゃるって先ほどお話ありましたけれども、
はい、
やっぱり自分自身を自分自身でコントロールできないような状態になってるっていうこと
なんですよね、はい、そうなんですよ、そうなんですよ。だからそうなってない人にとって非常になんでって分かりにくいんですけど、本人にとってはもうものすごい深刻な問題です、うん。
具体的にはどのような行動が挙げられますか？
手洗いでしょう。でシャワーをものすごく長く浴びる人がいますし、うん、お風呂シャワーだけで何時間使ってしまう人、そうですよ。あと、朝起きたら、まあ、例えばベッドの方はどちらかの足で立ち着地するんですけれども、はい、例えば北本さんも今朝のベッドから起き上がった時に左足で着地した、うん、右足で着地したって覚えてないでしょ。
覚えてないですね、はい、
そしたらねやり直すんですよ。
あ、起きた後でも、
起きた後でも儀式があるんです、うん、思い出さへんかったら、あ、これはいかんって、もうご飯食べた後でももう一度布団に潜ってやり直すんです、うんうん、じゃないと1日始まらないんです。そうすると強迫性障害の方はですね、実は出かけるのもものすごい時間かかっちゃうんです。
そうですよね、
はい、
う
ん、儀式を一通りやらないと気が済まないからです。
例えば大切な用事があったり待ち合わせがあったりした場合、はいはい、そこに遅れてしまうことももちろん考えられるわけです。
そうですよ。でそこで自分自身が一番よく分かっているので、時間決めても時間通りに動けへんから、うん、例えば8時出かけなきゃならんとなるともう5時から準備したりして、この儀式に時間かかったりするわけですから。
なるほど。
で人によってはもうそれでだんだんと外に出なくなったりしますね。
やっぱりその行為自体が人間関係が希薄になっていくとか、そういった人との関係にも影響を及ぼすわけですね。
ものすごく多いですよ。例えば今考えてごらん、うん、これね一人でやってる分はまだいいんですよ、
はい、
そして家族と一緒の時もできるんですけど、うん、友達と一緒に旅行できませんよ。
確かにそうですね。
朝っぱらからこれやって、うんうん、本人が嫌ですもん、うん、見られるのが、うん、友達もイライラしますから、
はい、
そうすると人と集団行動するのはものすごく減ってきてしまいますね。ま
あ、そもそも人と一緒にいることがこう嫌になるというか、
そうです、
苦手になるというか、もう痛くないってなりますもんね。
そうですよ。人に迷惑かけちゃうし、やっぱり恥ずかしい思いします。
それはやはり皆さんは自分自身は先ほどおっしゃった通り、そういうこだわりがやりすぎだなっていうふうに気づかれてるっておっしゃってましたけれども、はい、それが強迫性障害であるっていうことは皆さん認識はされてるんですか？
言葉そのものは、分からなくても、うん、やっぱりこれはおかしいと分かってるんです、うん、そして今ね実際外来に来てる方々ですね、もう大体事前に調べて来られますので、自分が強迫性障害この病名までみんな分かってはりますね。
実際に病院にいらして治療することっていうのは可能なんですよね、うんうん、
十分可能ですよ、はい、強迫性障害っていうのはね、うんうんうん、ただ強迫性障害はですねやはり経験上、社交不安障害よりさらに時間かかりますね。
そうなんですね。
月単位じゃなくて年単位で、組んでいくことになりますね。
それは何が違うんですか？
それもですねどうしてなのかは分からないです。そもそも不安障害がどうしてなのか未だによく分かってないんですよ。
具体的に治療をしていくってなると、はい、具体例としては どういった治療になるんですか？
ですね、まずですね、心理療法、これがね、結構有効だったりしますね、はい、そして、実は強迫性障害に薬物療法は結構効きますね。
あ、実際に薬を投与してと。
そうです、うん、同じ薬で社交不安障害に効いたり全般性不安障害に効いたりと、不安障害に使われる薬っていうのが、うん、実は共通するものが結構ありますね、
うんうん、そうなんですね、うん。治療にあたって注意することっていうのはありますか？
そうですね、これまた繰り返しになりますけれども、はい、やはり根気よく治療に取り組んでいただきたいなと思いますね。
あ、やっぱり長い時間がかかるからこそ根気強くやっていくっていう。
そうですね、うん、で特に強迫性障害に関して言うことですけれども、必ずしも完全に治すことを目指さないことです。
あ、
今より確実に良くなりますけれども、うん、完治っていうのは最終的な目標でいいですけれども、はい、まず今より良くしましょう、
うんうんうん、
それが十分可能です、
うん、だから例えば友達との待ち合わせが不安だからとか、旅行に行くのがなかなか今億劫だけどっていうのが少しずつ改善されていく方向には行くってことですよね。
そうです、そういうことなんですよ、うん、それは十分可能だと思いますね。
周りにいるご家族だとかご友人だとか、そういった方々のこうフォローだとか、そういったことって何か考えられますか？
そうですね、強迫性障害の方がどのようなしんどい思いしているかっていうのはですね、うん、強迫性障害 にかかってない人にとって非常に想像しにくいんです。どうしてこんな手洗うのって、ああこれもう手もう綺麗だから、綺麗だと思えばやめれるでしょって、
うんうんうん、
やっぱりね周り言いたくなります、
うんうん、
で本人だってそれ分かってるわけですので、はい、からあの簡単にこうだからこうだよっていうふうに軽く見ないでいただきたいんですよ。本当にやめられないんです。そこに問題があるんです。
確かに、こちら周りから見ると本人がそれがやりすぎだと気づいてないから気づかせてあげようという気持ちに周りはなるかもしれませんけれども、本人がもう分かってるっていうのはすごくこう周りが知らないといけないことですよね。
そうなんですよ、うん、分かっていながらやめられない、これほどしんどいもの他にあるかって言いたくなりますけど、実際にこの強迫性障害っていうのが不安障害でありながらあんまりにも悪くなるとですね、自殺する方も実はいらっしゃいます。
そうなんですね、
はい、
やはり治療がしっかりと方法がありますので、気になった方は病院に行って専門家の方の話を聞くっていうのがやはり大切なんですよね。
非常に重要だと思います。
今日の心ラウンジは不安症の中から強迫性障害について詳しくお話を伺いました。来週は不安症の全般についてお話を伺ってまいりますので、ぜひお聞きください。それでは先生、また来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
STB ラジオ心ラウンジ、STB ラジオ心ラウンジ、今回は不安症の中から強迫性障害について詳しくお話を伺いました。繰り返しになりますが、やはりこの強迫性障害について私がすごく意外だったというか、これは大事なポイントだなと思ったのは、本人がやりすぎだということに気づいている、だからこそ周りはやりすぎだよってこう気づかせてあげようってするんではなくて、気持ちを理解してサポートしていくことがすごく大切、しかもご本人が気づいているからこそより苦しくなってしまう、そういったものなんだろうなというふうに感じました。さてこの番組では皆さんからのメッセージを受け付けています。来月8月は認知症をテーマにお送りしていきますので、関連する質問や体験談などのメッセージをお送りください。もちろんそれ以外のメンタルヘルス関連の質問やメッセージでも大丈夫です。メールアドレスはコ先生にちなんでコ@stv.jp、 アルファベットの小文字で ko@stv.jp。 ファックスやお手紙については STB ラジオのホームページをご覧ください。なお、お送りいただいたメッセージは個人を特定できない範囲内でその一部を番組でご紹介させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組はこれまでの放送回をすべてポッドキャストで配信しています。パソコンでもスマートフォンでも STB ラジオのホームページにあるポッドキャストから心ラウンジを選んで聞いてみてください。 Spotify や Apple Podcast でも聞くことができます。それでは STB ラジオ心ラウンジ、また来週お会いしましょう。北本孝雄でした。